6センチネットラジオ、6ラジ。
早速ですがメール紹介したいと思います。
はい。
6ラジネームシュガーさん、
ありがとうございます。
ブルドッグって何？中脳って何？中やん、冒頭から何言っちゃってんの。そんなクエスチョンで頭ぐるぐるです。こんばんは。
こんばんは。
今年はインフルエンザが A も B も一緒くたに流行り出してて、手洗い、うがい、マスクの徹底を心がけつつも、
はい、
気になるのはやっぱりブルドッグと中濃ソース。かっこ笑い。私の記憶によりますと、実家は別府にあるのですが、まずブルドッグソースなんて聞いたことがありません。
おお。
そして、普通に冷蔵庫に入っているのは、イカリソースのトンカツとウスターのどっちか、はたまた両方が入ってたかと。お好み焼きするぞって時にはイレギュラーでおたふくソースが登場してたような。でも中屋の話でちょっと気になった関西のお友達がとんかつとウスターって話は個人的になるほど納得。両親の若かりし私がまだ二足歩行できない時に、ちっちゃい時にね、実は生活の拠点が大阪だったんです。なのでお好み焼き定食という大阪では当たり前にあるお好み焼きとご飯を一緒に食べるのも、実家では晩ご飯がお好み焼きって時にはご飯を炊くのが普通に行われ、大阪で過ごした記憶もないのに物心ついた時にはなんだか関西食で染められていた気がします。たかがソース、されどソース、ソース一つでいろいろ思い出して忙しかったけれど、懐かしくもあり、なんだかありがとうございました。
ありがとうございました。
週末実家に帰るので、改めて冷蔵庫の中覗いてこようと思いますと。いただきました。ありがとう、
ありがとうございます。
前回のロクラジで、
はい、
僕がみんなに、教えてくれと、頼む。
あなたのお宅の冷蔵庫には、何ソースが入っていますか？ということで、中やんは中濃ソース、しかもブルドッグというメーカーのもの、というふうにおっしゃってましたが、
僕の友達は全然違う、という話で、と、何を言ってるのかと思いきや、今回ですね、ソースの件たんまりメールをいただきました。
大反響でございましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、ソースで奥が深い、そしてくだらないことに、違う、ソースがくだらないんじゃないよ、僕がくだらないんですけど、くだらないことにこうやってみんなが付き合ってくれる、そのことが僕は嬉しくてありがとう、感動しました。人にはそれぞれ日々の暮らしと常備してるソースがあるもんだなという気持ちでしたよ。
おー、なんか上手に歌ったね。
ありがとうございます。せっかくだからと思って。
そうだね、
まあね、様々だってこのね、ソース問題を介してですね、なんかみんなとまた繋がったね。それぞれ常備するソースは違うけれど、こうして何か一つになった気がした、
このロクラジーをね、みんな聞いてくれて、中谷の、その質問に答えてくれる、ここで繋がる、
何か僕は、胸に熱いものが込み上げてきましたよ。
そうか、
ありがとう、
ありがとう。
紹介していきたいと思いますよ。
お願いします。
何しろ、ロクラジネーム、あれ、あれです。
何？
どうしようか。ロクラジのお時間がやってまいりましたを先にやっとこうか。いや、いいか。
あそうか。
あとにしようか。ロクラジネーム、お嬢姫さん。
ありがとうございます。
6センチさん、こんばんは。
まあ。
必ず常備しているソースは、イカリのウスターソースです。
あ、イカリだ。
お、イカリ、イカリなの、イカリだよね、多分ね。大好物のカレーに入れると美味しさとルーの量が倍増なのでなくなったら困ります。おたふくソースも外せません。そしてソースに中濃があるのを初めて知りました。コロッケにウスターソースをかけてからさらにおたふくソースをかけて食べたりもしますが、
合わせ技。
たまーにとんかつソースを買いますが、とんかつもおたふくソースでいいやんということであまり使わないです。
そうか。
ロクラジでソースはブルドッグっ して聞いて、嘘や怒りやでと思ってしまったので、びっくりしてメールしました。
そうですか。
私の家の近く、かっこ大阪のスーパーやコンビニに置かれているのは、イカリのウスターソースです。コンビニね、スーパーね、うん。当たり前だと思っていたことがソースだけでこんなに違うとは。集計するだけなのに語ってしまいごめんなさい。ウスターソースに一票まあ、イカリのってことですね。
イカリのってことです。
いやー、
もう、うん、全然中屋のお家と違ったですよね、これ。
違った。
うん。ブルドッグじゃない、まずね。
中濃でもない。
でもなかったよ。
僕の中の小さい井戸の中のカエルの常識だったわけですよ。
ブルドッグの中濃がね、
うん。うん。ブルドッグだけど、まあカエルですよ。わ、うん、かりづらい。
うん。ね、
いや、あのね、イカリのこのソース。
は、う、い、
ん。お嬢姫さんはウスターソースだね。
うん。
っていう方結構やっぱりいらっしゃるね。あね、場所場所みたいなんで、後で詳しく話すけれど、この関西地区。
はい。
このやっぱり怒り。っていうのがやっぱりドーンと。
うん。メジャーメーカー。
鎮座増してるわけですよ。そうですか。みたいですよ。だからね、他にも、だからね、怒りですよ。ソースは怒りです。っていうのをでね、もう僕は最初、うちだけが違ったのかと。あれと、
みんなは怒りなのかと。
あれと、うん、思ってたんですが、はい、続けてご紹介したいと思います。ロックラジネーム、コウスケさん。
ありがとうございます。
僕のうちはブルドッグの中濃です。生まれてから今の今まで、いや、これからもいわゆるソースと呼ばれるやつはブルドッグの中濃一択です。ブルドッグの中濃があれば他のソースはいりません。
あ、
そんな老いたちからかウスターは苦手です。ちなみに目玉焼きには何もかけません。
そうなの。
スマホの擬音は、うん、スワです。
そうなの。スワなの。
はい、といただきました。
あ、ありがとうございます、ね、
ブルドッグの中濃、
これもう丸々中やんと一緒ですよね。
うん、
あ、
ね、
これ一本でってことでしょ。
そう、うん、うん、うん、同じ感覚というか、うんうんうん、同じ環境だったんだろうね、多分、うん、コウスケさんとね。
スマートフォンの擬音についてもコウスケさん書いてくださいましたね、うん、前回ロクラジでスマートフォンのタッチパネルを操作する音を私がペロペロペロって言ったら、それはなんかおかしいということになって、それについても書いてくれましたね。スワって言うんだね。
滑らせながら弾くような擬音だね、うん、スワだもんね。最後ちっちゃいツーが入ってるからね。
ああ、そういうことか、
う
ん、
そういう風に操作されてるのかもしれない。
スワッ
と。続いてメールご紹介したいと思います。
はい。
ロクラジネームクリくんさん。
6
センチの皆様こんにちは。
こんにちは。
ソースとスマホの件ということですが、私の独断と偏見でお話しします。1、ウスターかっこ食堂のソース。2、中濃中流家庭用ソース。3、トンカツ。言うまでもなく、トンカツ屋さん専用ソースです。つまり、家庭には中濃があり、ウスターは食堂に、トンカツはトンカツ屋さんにある。
何にあると。そうか、うん。
ということだね。
じゃあ、お家には中濃がある。
スマホは、ペロペロではなく、ペラペラです。
あれ、似てない？
ペラペラ。間違いありません。クリケの常識です。それでは、お体に気をつけてお過ごしください。ありがとう。
ありがとうございます。
そうか、ペラペラ。
ペラペラ、うん、ペラペラ、ペラペラペラか。
ペラ、本をめくる。
うん。っていうイメージ。
音だね、ペラ、ペラ。なんとなく、ちょっとピンときたんだけど、
はい。
スマートフォンで、何を、主に、そのアプリケーション、アプリを使っているのか。
ああ。
スマホで何をしてることが多いのかによって、操作の感じってさ、変わるじゃない。
ああ、そうだね。
うん。例えば僕だったら、はい、文字を打つことが結構あるんですよ。まあね、iPad でやったりするので、なので、カタカタ。なんていうイメージもちょっとあったのね。指を。
タイプする音のイメージ、ね、
指を滑らすことよりも、うん、そのね、タイプすることの方が多いっていうイメージなんだろうね。
なるほど、なるほど。
で、もしかしたらだけど、クリくんさんは、この電子書籍とかさ、あと、なんかそういったものさ、アプリの中で読むときに、ペラッペラってやるじゃん。
うん。
で実際にそのように画面のグラフィックが動いて次のページに行ったりするでしょう、
はいはい、ありますね。
あれを見るとまあスマホをペラペラしてって言うよね、うん、確かにね、
うん、そうだね。
ということは、うん、だから山田さんはペロペロしてるんですよね。
そうよ。
だから一番多いスマホの使い方がなんか舐めてるんじゃないですか、もしかして。
いやいやいやいやいやいや。
なんか食べ物の画像かなんかわかんないけど。い
や
い
や普通にこの
何、ね、だってペロペロって舌です。
うん、そうかしらね、うん。
だから舐めてんだなと思いました。
うん、そう、違うんだけどな。
う
ん、
そう思いましたよ。
うんうん、まあソースの話。
はい、続きまして、うん、ロクラジネームは八太郎さん。
ありがとうございます。
うちにあるソースは、カゴメのウスターソースととんかつソースです。
カゴメが来た。
でも、子供の頃はウスターソースだけでした。うん、うちも両親が若い頃は、ソースを2本買う余裕がなかったのかな。子供の頃、ウスターだけだったので、いつからかとんかつソースが食卓に登場してからも、ずっととんかつにもウスターをかけてしまいます。
ああ、慣れでね。
なので、とんかつソースがほとんど減りません。
う
ん、
そう。
うちには中濃ソースがあったことがないので、中原さんの中濃ソース1本のお話が興味深かったです。地域によっても違ったりするのかな。ちなみに、両親とも関西出身です。あと、びっくりしたのが、ソースを冷蔵庫に入れていること。うちはずーっと外に出しっぱなしです。
あら、そう。
当たり前に思っていることも当たり前じゃないんだなって、冷蔵庫の件でも思いました。どんな集計結果が出るか楽しみですと。ありがとう。
ありがとうございます。
そうか。来たでしょ。
来ましたね。カゴメ。
カゴメ。
来ましたね。
うん。
あ、そうですか。
もう、うち、子供の頃は、さらにウスターソースだけ。
はいはい。
とんかつにもウスターと。確かにね、この間、とんかつ屋さんに入ったんですよ。
はい。
割と渋めのね、とんかつ屋さんでとんかつをいただいた時に、あのソースがね、自家製ソースもあったんだけど、うん、ヘリに備えられてたよ、ウスターソースが。
あー、やっぱりね、ウスターで食べたいと。
ウスターとからしがね、添えられてましたよ。
食べたい人いますよ、それは。
やっぱそうなんだね、だからとんかつにもウスターをかけてしまう感じってのは、うん、そういうものがあるんだなってその時にも思った。
あー、うん、そう。
ソースはさ、冷蔵庫には入れないのかな。
うーん、一応入ってたけど、うん、どうなんだろうね。そのほら、なんかラベル、うん、なんかこう、こういう風に保存してくださいみたいな、
はい、
のにどう書いてあるのかちょっともう覚えてないですよね。今手元にないですけど、
うん、だって、うん、おそらくはね、
うん、
まあこの安全を期すために、はい、なんかラベルとかにさ、開封後は冷蔵庫、
そうそうそうね、
ここで保存してくださいみたいなのが、うん、おそらく書いてあることは想像に難くないが、
はい、
ただお醤油って冷蔵庫入れてます？
入れてない。
入れないよね。
うん。
わからない。どうなの？みんな。これも違うかも。みんながやっぱ違うかも。もうね、ダメだ。だから僕の常識が全国的な常識とは限らない。
そうね。
まあそもそも、そうだ。うん、僕、独自も多いもんで。
うん、
そう
なんだけど。僕がね。
僕がね。で、醤油は入れないから。
うん、
で、ソースが、これはずっとおそらく外に出てるんだろうなって、いうソースが置いてある食堂屋さんあるよね、やっぱね。テーブルにの備え付けがさ、
うん、
これは多分この醤油や塩や爪楊枝と共にずっと置かれているんだろうなっていう雰囲気の常温のウスターソースあったりしますよね。
あったりしますね。
だから入れないっていうのも違うことではないというか、うん、じゃあだってなんで醤油は入れないのってことには、ソイソースはあれでなんてないでしょ。
そうだね。そこに区別はないよね。
よね、うん、同じ食品だもんね。
そうだよね。それにしてもカゴメ出てきましたから、なんかカゴメって言うとトマトケチャップのイメージ ありますけどね、
うん
うん、カゴメのウスターが定番という家庭もあるんだね。
うん。さらにご紹介していきたいと思います。ロクラジネームアッコさん、
ありがとうございます。
我が家のソースはカゴメの中濃ソースです。
来た、カゴメ。
しかも中濃ソースで。中濃ソースはウスターととんかつソースのいいとこ取りで、迷うことなく非常に使いやすい気がします。なぜよく見かけるワンちゃんのソースでないか、ブルドッグソースでないかと言いますと、うんうん、
はい、
単純に家族の味の好みなのでしょうが、以前このソースどこの あんまりと言われて以来カゴメのものを使っています。ちなみに目玉焼きにソースをかけるのは数年前に一度とてもハマりました。
お
今は定番のお醤油に戻りましたけどもねと。いただきました。 ありがとう。
あ、美味しいんだよねあれね。
カゴメ勢が
来ました。しかも中濃です。
うん、
うん、でご家族にはブルドックソースよりもカゴメの方がお好みだったと。
まあソースってだからこれね、うん、さっきいただいた八太郎さんのこのメールにも関係するんだけど、はい、このだからソースがさ、
うん、
果物とか野菜とかのこのねトロトロ煮てなんかこの熟成させたものが原料になってたりするでしょ、スパイスやなんだよね、
そうでしょう。
だからさらにこの熟成が進んじゃったりね、空気に触れ続けたりして、
うんうんうん、
風味とかいろいろやっぱ変わりやすいんじゃないの、ね、どうなんでしょう。ロクラジネームアコさんのお家は、うん、そうご家庭はソースは冷蔵庫でしょうかね、
うん、
どうでしょうかね。
ちょっと気になりますけど、
何が言いたいのかというと、このソースあんまりっていうのはなんかこの ね、だからブルドッグって多分お書きにならなかったご配慮いただいたんだと思うんだけど、
う
ん、そう、うん、そうね、だから、まあ、なんか違うあれがあったんじゃないのかなっていう。
やっぱ中山はブルドッグ派だから、うん、なんとなくそこ擁護したいところあるね。
そういうことだ
ね。
続いてご紹介します。ロクラジネーム、スマホはシャーッとめくります。
あ、本当ありがとうございます。
小さい頃のうちは常に中濃ソースが1本のみ、
うん、
ソースをほとんど使わない母の管理下では最初はブルドッグソースだったのが、気づいたらカゴメの小ぶりちゃんという手のひらサイズの小さなものに変わっていて、とりあえずソースありますという感じでありました。そして北海道出身の父は、北海道はみんなウスターソースたっぷりなんだ、目玉焼きもソースと言っていましたが、うん、軽く却下されていました。
あれ、
今我が家の冷蔵庫に入っているソースは中濃ソースが1本、おたふくソースが1本。何年か前におたふくソースの主催するお好み焼き教室でおたふくソースの美味しさを知り、メーカーの思うツボ常備するようになってしまいました。ソースも奥が深いですねといただきました、うん、ありがとう、
はい、ありがとうございます。ブルドッグからカゴメに、
うんうん、ブルドッグからカゴメに移った方が複数いらっしゃるっていう、うん、
そういうことだ。
他にもね、このカゴメ勢いらっしゃいますよ、
は
い、
あれ、
なんかね、山田さんは初めて知ったのかもしれないですけど、はい、しっかりカゴメ勢も
ね、
いる、
いらっしゃいますね。
怒りカゴメ、もうメーカーから違う、
うん、
これってさ、僕たちはさ、どういう分類で分かれようかと、うん、まず
で、
あのなんていうのかな、この分かれ方が2種類あるよね。
まずメーカーであると。
メーカーで分かれるのか、うん、
分かれるのか、
そのソースの粘度で濃度で、
そう、まあね、ウスターか、うん、中濃か、うん、またはたまたとんかつか、
そうだね、
あるもんね、
うんうん
うん、
で分かれるのかのやっぱね、こう違いがね、うん、丸罰ゲームのようにこうやってなんかこの9マスに分かれるね。
そうか、
うん、
そうね、結構そう選択があるか、
そう、バカ渋とかインパクチーみたいなもんだね。
え、それ何、
ボキャブラだね。さらにご紹介したいと思います。ロクラジネームトンデさん、
ありがとうございます。
お疲れ様です。ソースの件です。我が家は中濃ソースで賄っております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい、中濃ソース一票いただきましたね、
うん、そうだね、ソースも、うん、だから中濃ソースは置くけれど、特にこのね、先ほど言ったブルドッグ、怒り、カゴメ、
うん、
といった、このだからメーカーを行き来する方もやっぱいらっしゃるかもしれない。
あ、
最近はさ、スーパーのプライベートブランドなんかがさ、ほとんど変わらないような品質でお安く買えたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
この間ね、僕ね、胡椒を買うときに、うん、プライベートブランドで全然いいと思って、
うん、
こっちの方がお安いしパッケージがシンプルと思って、
うんうん、
なんかそうしましたよ。だからそういうこともあるよね、
うん、そうか、
ただ中濃ソースではあるよと、
なるほど、
いうことなのかもしれない、
うん、
そんな感じでですね、はい、もうたくさんソースのこの件メールいただきました。他にもね、たくさんいただきました。
ありがとうございます。
最後に一つご紹介したいと思います。ロクラジネームドリンコさん、
ありがとうございます。
こんにちは。早速ですがソースの件メールします。 我が家のソースといえば、怒りソースのウスターソースとトンカツソースです。
もう、怒りだ。
普段はウスターソース、揚げ物にはトンカツソースという使い方をしていました。うんうん、実は前回のロクラジで話されていた中濃ソースの存在は大人になってから知りました。食事したお店か旅先で初めて見たような気がしますと。たまにウスターにケチャップやトンカツソースを混ぜて中濃っぽく使ったりしていましたが、うんうん、これで正しい中濃ソースの味になっていたのかは微妙です。はあ、うん、わかる。
うんうんうん、
そしてこれは土地柄ですが、子供の頃の土曜日のお昼はお好み焼き定食が定番だったので、お好み焼きソースも常に冷蔵庫にありました。
ああ、そっかそっか。
さすがに今はそこまでお好み焼きを食べることもなくなったので常備していません。今回メールするのに気になってちょっとソースのことを調べてみたら、イギリスのウスターシャー州、ウスターの主婦が余った野菜や果実を調味料と一緒に入れたまま保存していたら、たまたまソースができていて、それがソースの始まりだった。また、怒りソースが本格的ソースとしては国産第1号だったが、現在はブルドックソースの子会社になっている。
何?
さらに、関東はブルドック。関西は怒り、オリバーが多いらしい。
オリバー
など豆知識みたいなことを知れて楽しかったですと。
お
ー、はい、いただきました。ありがとう。
ありがとうございます。
うん、だからね、
新情報がちょっと満載でしたけども、
あのね、だからまずだから怒りソースの、だからウスターとトンカツを使っている、うんうん、ね、だから僕の関西の友達と同じタイプだね。
はい、
だから使い分けのご家庭は中濃ソースっていうのは、うんうん、まあいらないっていう判断になっちゃうんだね。
うんうん、まあ混ぜて使ってもいいしぐらいのね、うん、ことでしょう。
混ぜて使うのはね、うん、やってもらってた覚えがある。ハンバーグも、うん、あの焼きた後の油のとこにケチャップとソースを入れて、なんかこんなねやったりとかね、
はいはいはい、
あったあった。
うん、
そしてね、はい、ウスターソースの起源、
はい、
出てきましたよ、うん。イギリスですよ。イギリスのウスター地方、ウスターシャー州の、ね、お母さんが。
前回のあの中屋惜しかったですね。あの空想で喋ってた、うん、ドイツから生まれたウスターさんが作ったとか言ってましたけども、
地名だったんだね。ウスターってのは、
ヨーロッパであることはまだねあったんだけどね。
調べましたよ。はい、あのね、イギリスで生まれたウスターソースっていうのは、その後イギリスを席巻します。
お、これはうまいということで。
うん。
お
で、今でも、うん、あのフランスにね、こんなことわざがあるんです。イギリスには2つのソースと300の宗教がある、うん、フランスは逆に2つの宗教しかないが300を超えるソースがあるとね、このフランスの政治家がね、イギリスをまあやや、うん、揶揄して、
揶揄して、
うん、言った言葉があるぐらい、イギリスはね HP ソースと言われるな、まあ、ブラウンソースの一種なんだけど、まあ、いわゆるウスター系というかね、のソースが、まあ、どこ入っても備えられてあると。
もうそうなのね。
うん。らしいよ。
へー。うん。
だから、ソースといえばイギリスは、まあ、うん、HP ソースと言われるブラウンソース。うん、なんだね、ま、
味はウースター、
ウースターの、
うん、あ、そうなんだ。
そういえばさ、ソースってもともといろんなソースあるじゃないですか、うん、タルタルソースとかさ、まあ、トマトソースとか、
はいはい、もちろんね、
オランディーヌソースとか、
ベーシャメルとかね、
そうそう、あるじゃないですか。
ありますあります。
だから日本ではソースっていうと、うん、茶褐色のね、
うん、
このソースが思い浮かばれる。
はい、そうですよ。
ソースといえばソースよ。来た。
わかりづらい。またそういうの、そういう感じやめて。
あの、うん、ね、うん、だから。
ね、だから、ウスター、中濃、トンカツ、いわゆるあの、茶色い、あのソース。
うん。
ね、ってことだね。
これはね、僕は、ちょっとまた適当言ったらごめんね。
うん。
あの、ソースが日本に入ってきたのは、大体、幕末から明治あたり、らしいんだね。
古いですな
ぁ。うん。あの、メールでいただいた中にもありましたね。だから、怒りソースは、 この国産第1号みたいな、はい、まあ、うん、それまでもソースを研究して作られたところはあったけれど、いわゆるバーンと出したのはなんかイカリらしいんだよね、うんうんうん、なんだけどこのソースは当時受け入れられなかったんだって。醤油や味噌が基本だったので、なんか酸っぱいって、
うん、あ、そうなんだ、うん、あんまお好みでないと、
で売るのをやめたりしてたんだって。
あ、そうなの。
日本人自体の食事がこの洋食化していくにあたってだんだんとな移りゆく、
うんうん、まあそりゃそっか、うん、刺身にソースはつけないもんね。
そうだ ね、まあ好きな方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないけれどそうか、そうだよね。だからそのさ、ちょうど入ってきた流れとまた日本とイギリスっていうのは、まあ当時は今と比べて深い関係にあったね、うんうん、まあ後に日英同盟なんていうのも組んだりしたこともありました、うんうんうん、だからイギリスとのね、このつながりっていうのをね、うん、やっぱ感じるね、僕は。
うんうんうん。うん、そうだね。
日本においてもソースといえば、まず、このウスターソースというか、この茶褐色のソース、
それがもう根付いてますからね。うん。
そしてね、実際に、だから僕は調べてみましたよ。だからいろいろと。まずね、全国のソースの人気ランキングと。
あるんだ、そういうの。うん。教えてちょうだい。
地域によって違う。
あ、そっか、
ま
あ、
がもう答えですね、
うん、あ、そうか、今回ロクラジでもそうだったもんね。
うん、あ、もう皆さんおっしゃる通り、あ、それぞれのソースがそれぞれの場所にある、うん、人にはそれぞれもういいか。
もういいね。
あの、うん、まあ数だけで言うと、はい、東日本はブルドック大きくね、うん、なので、ソースランキングは1位です。うーん、シェアがね、はい、ただ決して多くない、そして、西日本はおたふく、
まあね、お好み焼き、うん、たこ焼き、はい、たくさん食べるし、
で真ん中ら辺にこれ面白い、ちょいちょいと怒り、香味、カゴメ、オリバー、
オリバーさっき言ったね、
キッコーマンと、
キッコーマンも、
はい、あるんですよ。まあだから、で、そのね、全部のシェア、ソースのね、メーカーのシェアを比べてみても、あと4分の1ぐらいはその他になっちゃうぐらい、まあいろんなソースが、まああるということなんですよ。で、面白いのは、おたふくソースは、どちらかというとね、今はね、いろんな種類のおたふくからもソース、うん、多分発売されてると思うんですが、もともとはね、お好みソースでしょ、うん、お好み焼きソースでしょ、これさっき言ったイギリスのその HP ソースと似てるんだって、うん、味が、
あ、そうなんだ、うん、ちょっと甘めの感じでね、
うん、でこれはそれまでのウスターソース、うんうん、ウスターソースがまず入ってきたみたいなんだけど、やっぱり、うん、とこの味が違うということで一気に広まって、このおたふくソースっていうのは割と、2番手としてどこにもあると。ああ、
そうだったんですね。
そういうポジションをね、ああ、自ら作って冷蔵庫の中に、
ああ、じゃあなんかウスターから進化したような、うん、そんなイメージだね、
かね、まああとはね、ああ、この関西の粉物文化、
そうね、まあね、食べるものがね、
うん、関東と関西では、関西の方が 1.5 倍の消費量らしいですよ。あ、ソース。
ああ、そうですか。
そういった食べるものの違いによって、うん、まあ、ウスターはスパイスが効いて辛めだったり、うんうんうん、おたふくソース、そのとんかつソース系は酸味が抑えられて甘かったり、甘い、うん、中濃はそのなんかね、やっぱり中間らへんの感じだったりとか、食べるもの、食生活、食文化の違いによっても、やっぱ、消費のされ方は違うってことだね。それぞれのご家庭で、多かった食事に合わせてなのかもしれないし、うんうんうん、まあなんか話しててこれは過果たしなればの方だったかもなと僕はちょっと思いましたが、まあ、
そうね。ただね、私の家ではブルドッグのウスターソースというのが定番だったんですけど、今回イカリとかオリバーとか他のね、カゴメとかメーカーを教えてもらったので、うん、そちらのソースにもちょっと興味が出てきました、
うん、僕もね、カゴメ、イカリといったメーカーがね、 ぐわっとやっぱいるんだなと、うん、いうのをな、まあ、なんか感じたね、うん、
ちょっと視野を広くね、
うん、そう思った、うん、ちょっと揃えてね比べてみたいと思ったよ。
そうか、
うん、どうなんだろう、うん、そでもだから地域地域では当たり前だから、うんうん、それがまたねその地方地方の味にもなってるのかもね。
そうかも。
そんなわけでちょっとね、ソースについていろいろお話ししてまいりましたが、いかがだったでしょうか、なんかたくさんメール本当ありがとうございました。ありがとうございました。これね、だからソースについてはみんなちょっと分かったね。うん。これ人話題できるよ。この誰かとご飯食べてる時にさ、うん、あれ、ちょっともう話すこと終わってないな。どうしようかな。でも帰りまでもうちょっとあるんだよな、多分な。まだデザート来てないしな、うん、みたいな時にぜひ、
う
ん。
そうそう、お家に何がある、
うん、
って聞いてみる。
はい。
うん。
使ってください。
はい、
みんなの地球を総動員して、なんかね、怒りってのもあるしね。だいたい関西は、週末は昼はお好み定食らしいよ。
はい、ざっくりして
ますけど。それぞれだろうけど。
うん。
うん、なんだね。と思いましたよ。ぜひお使いください、はい、たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、ロクラジのお時間がやってまいりまして、
入れますよ。
そうですよ。ロクラジは毎月6の月日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日がロクラジ第
171回
となっております。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
矢野山田敦子でございます。
もうソースの余韻が抜けないよ。
そうだ、ね、
ソースの残りがが、うん、僕は消えない、
うん、
なんか数を並べていくとさ、
うん
うん、
その並べて
なんつなんつかなもう、うん、それぞれ増えていく感じにさ、
うん、
もう戦々恐々ですよ。
そう、あ、ブルドッグとしてはってこと？
そう。圧倒的、我が軍の圧倒的大差を信じて疑わなかったのが、違う、軍友割拠でした、
うん。
ソースっていうのは。
そうでしたよ。
うん。しかも地方食が非常に強い。沖縄では逆にあまりソースの消費がないらしいですよ。やっぱその食文化がまた違うからだろうね。
そうなんですね。面白い。ところで、今、6センチのホームページでデビュー10周年記念スペシャルページを開設して、
はい、
10周年にまつわるこうコンテンツをね、更新していこうということになっておりますけれども、ね、先日、6センチ10th anniversary 10 year history が更新されました。
はい。
今回はデビュー前についてのお話ということで、うん、音声ガイドをついているのでこれを聞きながら当時の写真などをご覧いただけるようになっております。
はい。
ちょっともう10年以上前の、写真なのでちょっと照れくさいところも多々あるんですけれども、
ちょっとじゃない、非常に照れくさい
そうです。ぜひね、これご覧いただいてね、感想のメールをお寄せいただければななんて思ってます。
まあね、もうこの話していくとですね、記憶の偏り甚だしいってことが今回分かりましたよ。
もう偏り、
もう一部分はすごく覚えてる、うん、その情景やシーンや匂い、
うん、
温度まで覚えてるとこもあればですね、
うん、
あ、そんなとこにもお伺いしたんですねとかね、こんなことあったんですねみたいなことも、うん、ある、
うん、
だから話していって自由に思い出したことを全部入れていくとなると、はい、もうちょっとね、わけがわからなく
まあね、
うん、なってしまうでしょ、
うんうん
うん、だからもうなるべくね、端的にわかりやすく聞いていただけるような感じをね、ちょっと模索中ですご意見くださいよ。
そうですよね。
ね、
うん、
ご存知ない方が、あ、そうなんだと思っていただけたらいいですよ。
当時6センチをご存知の方はね、あ、こんなことあったねと思い出してね、うん、そんなことあったなって思ってくれることもあるかもしれないし、
うん、
当時の6センチをご存知ない方は、あ、こんなことをやってたんだ、こんなところに行ってライブしてたんだとかね、ご覧いただけると思いますね。
はい。例えばね、その今回の中で言うとですね、はい、レイトショーミニコーキャンペーンの、うん、四国に行った時に、お昼ね、うどんをね、ごちそうになったのね、
うん、
で、そのうどん、ごちそうになったうどんが美味しかったな、そしてちゃんとうどん屋、四国のさぬきうどん屋さんってもっと、
うんうん、
この 道端ではないけれど、さっとセルフうどん的なところがね、はいはい、主流なのかなと思ったけど、うん、なんかしっかりとしたしつらえの懐石までは行かずとも、うどん御膳的な感じで、うん、もううどんって出てくるんだなぁ、と思った話とかね。そんなの覚えてんですよ。
そうなんですか。
そのね、お膳のね、なんか中身ぐらいも覚えてんのに。そうか。美味しかったととも、あとお店のしつらえとかね。
覚えてんの？
もう覚えてるんですけど、そう。食べ物ばっかりかと。そんなことはないぞ。いろいろ覚えてる。いろんな思い出が ね、詰まりながらもですね。そう、だから端的に分かってもらえるような感じをちょっと目指してますよ。
またこの6センチテンスアニバーサリー10イヤーヒストリーは、まあ、春ぐらいまでに完成予定ということで、うん、まあ、週に1回ずつゆっくり更新していこうかなと思ってますので。
ぜひお付き合いいただければと思ってますよ。
なお、この10イヤーヒストリー以外のコンテンツもこれから更新していく予定になっておりますので、そちらの方もぜひお楽しみに。
はい。まあそんな感じで10周年のね、お話もありますが、うん、はい、6センチこのね、10周年いろんなことやってきましたが、その中でさ、6センチどこでもやるライブシリーズという企画をこのポツポツやってるじゃないですか、うん、
はい、
この普段ライブやらないようなところでライブをやらせていただくと、
うん、
みんなでこのなんか異空間というか不思議感覚を音楽と共に味わうと、うん、
はい、
そんなライブイベント企画をやっているんですが、今年2016年のどこでもライブシリーズをなんかこのね、企画したいと思って相談してたらね、あのスタッフが見つけてきてくれましたよ。
い、
うん、でね、この間ね、下見に行ってきたの、ね、
行ってきました。
東京のね、下町あたりのなんて言えばいいの、古民家っていうのかな、まあ由緒ある古民家と言いますか、
はい、
まだね、だからあれなんです、もう最初に正直に言っちゃいます。まだ丸決定ではございません。
そうね、うん、
なので詳しい お話、うん、この名前とかお話できないのが残念なんですが、うんうん、あの猿高名なというか、まあなんていうのかな、ね、芸術家の方のアトリエをお借りしてライブできないかと、
は
い、
うん、
そんな今お話になってましてね、まあその他にもね、いろんなところをちょっとね、もう見て回りましたが、うん、そのね、場所場所をね、管理されてる方に案内していただいたんだよね、
うん、
それで行くんだけど、うん、古民家古い、もうそれこそだから時代もんですよ、はい
はい、もう大正時代に建てられたみたいなね、
明治の建物もありました、うん、なんかね、ちょっと長屋仕立てだったりとか、うんうんうん、いろんなとこを見るにつけね、僕はね、岡山のおばあちゃん家を思い出しましたよ。
そうですか。
なんか初めてね、お邪魔するそのお家なのにもかかわらずね、なんか落ち着く
み
たいな。畳のね、
うん。
うん。かと思いきやね、あの先ほどお話しした芸術家の方のアトリエなんかは、
うん、
うん、この時代にしてこの雰囲気というかね、う
ん、古いんだけどなんかピリッとした空気というかね、そういうものもありましたよね。
そこでね、作品に没頭された感じっていうのがね、うん、なんかね、メラメラと、
メラメラと、
やっぱ伝わってきて、
クリエイターとしてはやっぱりね、
そんなことはないですけど、まあでも思いましたね。なので今スタッフとも、あの先方とでちょっと調整してもらってますので、
うん、
もう間もなく詳細が出るか、ちょっとまた違うとこ探すかといった段階なんですが、だいたい春頃にね、このどこでもやるライブシリーズちょっとやりたいなと、東京の方ですかね、やりたいなと思ってますんで、続報をお待ちいただければと思いますよ。
はい。
ちょうどこのなんか窓を開けていただいて、ここ春はもう桜が見えてすごいですよってすごくね、うん、宣伝していただいてね。
そうね、ガイドしてくださった方がとても丁寧でね、いろいろ詳しく教えていただいて、
うん、
とても興味深かったです、
うん、
また下見に行った日がとても天気の良い時で、
そうだったね、
うん、その窓からのね、景色もね、そこでできたらなぁと思ってます。
はい、続報をお待ちいただきたいと思いますが、古い場所といえばですよ、
はい、
僕古い場所で、
うん、
ことでライブやってきましたよ。2月の6日土曜日、 京都は北大路にありますソーレカフェで冬の京都の一人仲やんやってまいりました、うん、お越しいただいた皆さんありがとうございました。京都のライブ改めて、うん、なんとかな、そのだからね、お家でさせていたカフェなんだけどね、
うん、
素敵な、
うん、
お家でさせていただけてるようなアットホーム感っていうのはね、やっぱこの非常にいいね
いいね、
うん、みんなと一緒にとても素敵な夜になりました。本当ありがとう。京都はねまたやっぱりやりたいな。まあちょっと6センチ落ち着いたあたりにまたお伺いできればなと思っておりますので、その時までお楽しみにということであります。
はい、ではライブ情報をお話ししましょう。2月の20日土曜日、今週の土曜日です。マンダラのヤマハのピアノに誘われて、うん、マンダラで6センチというタイトルで東京吉祥寺マンダラにて6センチワンマンライブがございます。
はい、これだからもう間もなくですよね。
そうです、
ちょっとね昔の曲をやったりしますよ。その当時だから前、すごく前にだから、うん、あれだよ、この10周年イベントにも関わるね、やっぱね、
すごい前、それこそもう10年以上前に6センチとしてマンダラに出たことはあるよと、
うん、そうなんだ
よね、いうことですから。
そうなんですよね、うん、はあ、
はあ、
その頃の曲などもちょっとね、演奏できればなと思っております、
はい、
ぜひお越しいただければと思っております。まだチケットあります。
そして3月に入りまして、3月の6日日曜日、6センチテンスアニバーサリー10周年が待ちきれない、
うん、
愛知の犬山のスワンズカフェにて、こちらもワンマンライブやらせていただきます、
はい、
で先ほど10 year history の音声ガイドの話がございましたが、
あった、ね、
この音声ガイドのディレクターズカットということで、うんうん、あの完全版のね、あの音声を CD にまとめまして、
なんと
これをご来場の皆様にプレゼントしようということになってます。
さっきもね、だからそう話したように、
はい、
この記憶がまちまちで、うん、すごく細かく覚えてることと、このそうじゃないことの中で細かく覚えてることをね、うん、話していくとね、もうだからその何の話してるか分かんなくなっちゃうんだ
そう、あとの膨大な長さにも なりがちだしね、
うん、
うん、
そう、新潟のね、
あ今度新潟ね、
県についての、うんうん、ね、まあ同じキャンペーンのね、
はい、
新潟かな、確か、うん、行った時にあの菊のおひたしをなんかいただいて、
お
でそれが香りと相まって、あとその日ちょっと大変だったことも相まって、うんうんうんうん、なんかいいないいなと思った思いが、食べ物だけじゃないぞ
今言おうと思った、食べ物かぶったと思った、うん、
だけじゃないけれど、うん、そうあったなっていう、うん、とかね、もうだからあるんですよ、
はい、
ある、なんかそんなね、あのこぼれたものをちょっとね、うん、別編集した感じのものをパッケージングして特典として持って帰っていただこうと、
はい、そういうことになっておりますので、こちらのホームページで予約受付中ですので、ぜひね皆さんお越しいただければと思いますよ。
はい、
そして3月の18日金曜日、大阪へ参ります、
うん、
ネイブプレゼンツローライフミュージック、
うん、
大阪南堀江のネイブにてスリーマンイベントに出演します。
はい、
そして3月の22日火曜日、男たちの歌というタイトルで東京高円寺ショーボートで中原明彦 from 6センチ、こちらもスリーマンライブに出演いたします、
うん、
そして4月に入ります。4月の24日日曜日、Dear My Friends Vol. 4若サリバンショーというタイトルで大阪の南堀江ネイブに参ります。こちらはラブハンドルズの若林氏がですね、司会を務めるライブショーということになってますよ。
はい、ロックセンドルズもちょこっとやるってよ。
そうなんです、この日はですねコラボレーションがたくさんご覧いただけるということになっておりますので、
ぜひお楽しみにということで、はい、
そして早々と6月のライブのお話になります。6月の4日土曜日、6センチテンスアニバーサリーベストオブ6センチ2016、
うん、
東京の下北沢の440にて、2012年に大好評いただいたリクエストによるライブ企画が10周年バージョンで復活ということになってましてですね、
はい、
はい、あの今6センチテンスアニバーサリースペシャルページにて6センチこの1曲 というのをですね、うん、メールで皆さんにお寄せいただいております。
はい。
でこちらの皆さんに選んでいただいた曲をもとに当日演奏される曲が決まるということになってますので、うん、
ぜひメールをお寄せいただきたいと思っております。6センチこの1曲の件で、
そうです、
よろしいんでしょうかね。
そうです。
またね、そのスペシャルページにはメールフォームに飛ぶリンクも貼ってありますので、お気軽にこの1曲を、
うんうん、
あなたの6センチといえばこの1曲、
そうです、
もう説明はしません。
はい、うん、ぜひ
この1曲を送っていただきたい、
はい、ご参加いただきたいと思ってます、うん、そして6月の11日土曜日、6センチテンスアニバーサリー、6センチはラブハンドルズがお好き in 大阪、
うん、
大阪南堀江のネイブで、6センチが2009年からやらせていただいてます、秋の好評シリーズ6センチ好きな人とやるライブシリーズが、この10周年念願の大阪で開催されるということになってますよ。で、好きな人とやるライブシリーズに毎年出演をいただいているラブハンドルズをお迎えしてということになっているので、混合バンドの6センドルズも出演、新作もあるかもということになってますね。
なっております。
うん、こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思っております、
うん、
この6月の2本のライブについて、ご予約の開始は3月の1日お昼の12時からとなってます。ご予約方法はライブ詳細が載っております6センチホームページ内ライブページのチケット予約という青いボタンを押して、公演名など詳細を記載してお送りください。
はい、
その他6月の25日東京の大塚ハーツプラスでお昼の回と、それから夜の回と2回公演がございます、
うん、
こちらの詳細近日アップいたしますので、そちらもぜひチェックしてください。
ぜひお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
ブルドックはね東京本社、
うん、
イカリはね大阪本社、
うん、
カゴメは名古屋本社、
お
いばは神戸本社、そして香味は三重県、おたふくは広島本社とね、それぞれのシェアのね、だからお城だね、もうね、
そういうことだね。
でもう群雄割拠ですよ、戦国時代、ね、
うん、
そう、ソース戦さ三国ソース、もううまく言えないんだ無理だった、うん、そういうのがね、うん、繰り広げられてる、まだ今最中なんだね、
最中か、
うん、でそれぞれの地でそれぞれのソースを愛するんですよ、
ね、シェアを伸ばしているわけですよね、
うんうんうん、だからまあこれは戦いでもあるが、うん、ソース天下統一っていうね
信長的な
話で言うとですよ、違うよと、
うん、違うよ、
むしろ泣かぬなら殺してしまえではないんですよ、
うん、
ソースってのはもともとはだからウスターさんじゃない、ウスター地方のそのお母さん、そ
う
そ
う、お母さんです、
お母さんにみんなルーツはあるんだ、うん、やっぱルーツはお母さんだね
そういうことだね、
うん
うん、
ということで平和な太平の世になったということで、ソース戦国戦獣時代の終了ということでございました。ロクラジ
何それ
分かんない、
うん、
それぞれ味は違うけれど、
うん、
僕らのこのルーツは一緒だよ、うんうんうん、いうことです、
母の味ということね、うんうん、
そうだ、だからねソースそれぞれに特徴があり、
うん、
それでいいじゃないか、人もそれでいいじゃないか、
まあそういうことだね。はい、歌は始まる感じかな、
一人のちょっと要求されるとやりづらい、
やりづらいね、あそうかそうか、
ご存分かってて言ったんでしょ、ね、うん、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手はボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
暖かくなったと思いきや寒くなったり、これはねもう風邪ですよ、
うん、
完全に風邪ひけ、
うん、
風邪ひけモードですよ、インフルエンザもすごいもう大流行だって大丈夫でしょうか、
うん、
ねえあれちょっとおかしいなと思ったらね休んでください
そうですね、
どうにも休めない方でも、
う
ん、この時はしょうがない、
そうそう、しょうがない、うん、しょうがない、
まず治ってから、うん、ね、いやダメなんだ、うん、分かります、うん、僕だってそういうことありますから分かります、
うん、
でもこの体大事に健やかにお過ごしください、
はい、
あとは最後の方に話した6センチこの1曲についてね、はい、ぜひメールお待ちしております、というわけでまたね、
バイバイ。
きしめたんだ。